ダにいらっしゃい。真っ白なバンクーバーから大沢まちこがいつものようにお届けします。異常気象がまだまだ続くカナダブリティッシュコロンビア州です。寒いです。アルバータにいた時はマイナス45とかあったんですけど、乾いた寒さなんで。ただこの BC 州バンクーバーあたりの寒さは wet cold、 とても寒く感じます。さあそんな異常気象、そしてパンデミック、この後半はオミクロンに翻弄された2021年、カナダ留学事情にも嵐のような変化がありました。残念ながらあまりいい話はないんですけどね。特にずっと長い間しちゃダメですよとカナダから発信し続けている高校留学は、まるで断末魔の悲鳴を上げているように汚い海がドロドロ吹き出した年でもありました。大学留学は完全にパンデミックに振り回され、出願から学生ビザ、カナダ入国、オンライン、そして対面のハイブリッド授業、それだけじゃなくて自然災害の多かったカナダでの経験は難しいものだったと感じています。皆さんよく頑張りましたね。まあその分大人になる良い機会だったとも思いますよ。日本の大学留学生はよく頑張ってます。ものすごい量のリーディングとアサインメント、それで寝る暇もなく取り組んで、それでもカナダ社会を経験し、世界からの留学生移民と交わってぐいぐい成長していると思います。教え子たちの成長を見てるのもとても楽しいです。こっちが元気になります。日本人カナダ大学留学生頑張れです。さてまた高校留学に話題が戻ります。そろそろ私の出番は終わってもいいと言いたいのが本音なんです。1994年から実際に留学プログラム主催の教育委員会の内部から目撃した汚い裏事情を日本の親子に発信し続けてきました。そして今に至ります。特にカナダにベースを移した2016年からは、調子に乗り続けるカナダ受け入れ側、ますます詐欺に近くなっていくエージェントの振る舞いに、これはひどいなぁと絶句し、カナダ高校留学の実態 ebook も公開しました。未だに毎日ダウンロードが絶えない ebook です。こんなに長い間高校留学の現実を発信しても未だに SOS が絶えません。だからebook にも書いてあるように、コラムにも書いてあるようにと言いたいのをぐっとこらえて、できるだけ多くの日本人高校生の未来を守ろうと走り回ってきました。それが2016年以降です。でもね、おいおいちょっと待ってねって、こんな現実本当に知ってください。高校留学はパンデミックが叩き潰したと言っても過言ではないです。未だ日本でうまくいかなかった高校生を、経済的に余裕のある親がまるでカナダをエスケープルートかなんかと勘違いして送り込むケースがありますよね。先日のポッドキャストでも語りました。栄養入試とやらを狙った日本の私立高校が1年体験に生徒を強制的に送り出す計画は続いていますね。パンデミック中も容赦なかったですよ。とにかく行ってらっしゃい、ロックダウンしていいからって。でも今の日本ね、1年程度の海外体験をした高校生吐いて捨てるほどいるでしょ。それがどれほど役に立つかは大いなる疑問なんですけどね。もちろんカナダにいた分、大切な高校教育が抜け落ちて、その未来が待っている、そんな悲惨な現実も認識しておくことがとても大切だと思います。さあぼやくとキリがないです。この辺で2021年の留学三大ニュースに移ります。最初のニュース、ついに詐欺エージェントの尻尾を抑えました。エージェントの詐欺が次々と表に出てきた2021年でした。詐欺にあった親の勇気に拍手です。日本の親の皆さんが立ち上がり始めました。高校留学エージェント口コミが映し出す現実、12月21日にアップロードしたコラムですが、そこに一般的なレポートを書きましたが、私に今まで寄せられた多くの SOS は この口コミサイトに書かれていることと全く同じなんです。普通ネットの口コミサイトには主観的感情的な不満があふれていますよね。ですから話半分で読むことが大切なんですけど、このエージェントの口コミサイトに書かれていることは本当に私の耳に入ってきた事実と全く同じです。ぜひ参考にしてください。リンクつけてあります。甘い話を並べ、多くの日本人未成年をカナダの高校に送り込んでいたエージェント。パンデミック真っ只中の2021年春、日本政府がカナダへの渡航禁止勧告を出しているにもかかわらず、カナダへの留学はできますよ、高校生もですよと無責任に未成年を送り続けたエージェント。このエージェントおかしいんじゃないですかと数名の方から質問もいただきました。高校留学もエージェントに相談に行って、もう言われるまま丸投げしてしまった方、こんな経験ないですか？高校留学申し込んだ途端、次々と多額の新しい費用を請求された。次々に増えていく費用、それを矢継ぎ早に早く払わないと席なくなるとか言って請求された。出願先はまあ BC 州がほとんどで、エージェントがここいいですよと勝手に決めます。実際その決めた先、エージェントが勧めた先聞いてみると、嘘でしょ、こんなとこ勧めたんですかというほど環境も悪く、高校も質の悪いところばかりです。例えば今であればコキットラム、バーナビー、サリー、ラングリー、カーモックスバリーなど、他にもありますけどよく聞く名前がこれでした。ビザも面倒見ますよって言われて頼んだのはいいけど、その発給がなかなかない。で、結局エージェントが勝手にその後留学先を変えていたり、ビザの再申請を勝手にしたりと、めちゃくちゃなことが起こりました。オンラインビザ申請には署名が免除されてますから、エージェントがそれを悪用したと思います。また、勝手に留学先変更を行った際にも、学区と留学生本人プラス親等が署名する契約書、これで提出するんですけど、それもエージェントが勝手に行っているケースもあると見ています。カナダで法的手段を取れば大きな問題になるはずです。カナダの主要メディアに話を持っていくこともオプションです。エージェントの嘘のせいで帰国してしまった高校生もいます。人生の大切な大切な10代後半を潰されました。結局エージェントのうさんくささに、おかしいな、やめようとキャンセルした方もたくさんいますけど、払い込んだ費用の返金がない。こういう悲鳴の SOS 多かったですよ。来週には、いや再来週には、パンデミックで遅れてるんです。いや、そんなわけないです。カナダの銀行普通に動いてます。日本の銀行もそうですよね、などの子供じみた理由で先延ばし、結局取り戻すには法的手段を取るしかなかったという方もいます。そうなるとこそこそ急にちっちゃくなるようですが、犠牲者としては大きな無駄です。時間もお金も精神的打撃も大きいです。口コミサイトでも取り上げられていたエージェントのウェブサイトを見ると、春から夏にかけてはどんどん留学してますよって書いてました。でもそれが消えて、夏以降頻度がカタッて落ちて、秋には完全に更新がストップしたみたいです。他にも騙された方が泣き寝入りしていないことを祈るばかりです。なぜこれを2021年トップニュースに持ってきたかというと、このケースが突破口になって、汚い高校留学を消毒するいい機会になればと心から思っているからです。高校留学したい、でもどうしようと悩んでいる方、ご連絡ください。あなた個人に合わせてじっくりお話ししましょう。そこからあなたが決めたらいい。悪質エージェントにまんまとやられた方、これからの道のりは大変ですね。より良い未来に迎えるような可能性について、これもまた時間をかけてお話しいたしましょう。勇気を出してご連絡ください。さて、2つ目のニュースです。今年も対面授業が始まっても、カナダの高校教育は機能しませんでした。カナダのコロナ教育崩壊、高校は完全な教育空白というコラムを2月2日にアップロードしましたが、未だに続いています。学校閉鎖、 オンラインへの準備なしでのバタバタした移行、地元高校生と親は緊密な連絡を取り合っていた高校なんですが、日本の留学生のケアは完全に置き去り、カナダの親や高校生からは全く教育がなってない、こんな教育レベルでは大学への能力がつかないと大きな声が上がり始めました。メディアもたくさん取り上げました。日本人高校留学生の親の皆さん、動きましたか？学校と話し合いしましたか？仰天低レベルの高校からのオンライン授業を横目で眺め、怒りさえ感じた日本人の親も多いようでした。まあ、とりあえず課題も何を書いたらいいのかわからないので、とりあえずなんか書く。それでも教師はとりあえず合格点をつける、まあ、こんな時だから出したら点数上げようと。そんな事情を分かってない留学生本人や親は、よかったじゃない、合格したら卒業できるかもと、ことの重大さが分からず、対面授業がかろうじて再開された9月以降も結局それまでの空白がたたり、理解できないままとりあえず中途半端な授業に通う。ひどいケースでは、パンデミックで突然高校留学生を放り出した学区、ノバスコシアなど、立ち往生した留学生も多かったです。そしてその先に待っているものは、高校教育欠落の大きな穴。高校教育を受ける機会を逃したということ。日本の同級生はそれでも学校に通い、従来の教育を受けましたよね。じゃあカナダの優秀な高校生たちはどうしたか。大きな危機感を持って、自分の学力は自分で守らないとと動きました。そうでないと未来が消えてしまうと恐怖さえ覚えて動きました。学校の外に学びの機会を求めたカナダの高校生も随分多かったと聞きました。そして賢明な日本人高校留学生の親の皆さんからも相談が相次ぎ、カナダクラブ枠を拡大し、救出に忙しい年となりました。カナダクラブに参加し、迷い道から抜け出した生徒たちは結構な数になります。確実な将来への道を作る強力なお手伝いができていると自信を持っています。そんなヘルプがあったんですか？と思った方、ご連絡ください。カナダクラブから何ができるか、あなたのためにお話ししましょう。さあ最後のニュースまた良くないですけど、すいません。急激に変わりゆくカナダ社会です。カナダに広がるアジア人のヘイトクライムと警察のシステミックレイシズムというコラムを書きました。まあこういうカナダ社会に来るのも、大学留学生には世界を知る大きなチャンス、これから動いていく世界のその道です。日本はまだまだ単一民族の国なんで、こういう経験やってない。でもこれを知らないと世界が分かんないです。でも高校留学する未成年にはとてつもなく厳しい環境となりました。アジア人へのヘイトも未だに続く大問題。2021年だけでもアジアヘイトの犯罪が 800% の増加なんです。毎日のように起こる殺傷事件、移民間のいがみ合いも多くなりました。というか、移民間でも大きな分裂が感じられる社会だと寒い気持ちになっています。多民族を誇っていたカナダがバラバラになっていく様子を残念な思いで見ています。パンデミックが心理状態に与えた悪影響は計り知れないですね。多民族のカナダだからこそ見える、まるで将来の人類の縮図のようです。大学に来る日本人の皆さん、このような分裂した未来の世界であなたに何ができるか、それを考えるのにとてもいい機会だと思います。日本では見えない未来が見えるカナダです。自由主義、民主主義の限界を嘲笑うような反社会的な白人が増えているのも不気味です。アメリカの4年間を惨めにぶち壊したトランプの影響が大きいです。すぐ隣、南ですね。単に草むらを挟んで柵も塀もなく存在する世界一長い国境を越えるとアメリカです。影響はとてつもなくでかいです。警察組織、政府などに、そして病院関係者にも根強く残るシステミックレイシズム。システミックレイシズムとは、もともと社会全体にはびこっている人種差別です。それが問題となったカナダですが、やはりトップにいる人たちはほとんど白人ですので、これをなくするのは もう並大抵のことじゃないなと嫌な気分にもなってしまいます。私も実際に体験した警察の人種差別、これも態度ひどいですね。日本の若い頭脳がカナダで学ぶことは素晴らしいことですが、あっという間にトラブルの中に埋もれてしまう可能性は毎日あなたに忍び寄ります。そんな時のために、カナダにあなたの日本人としての存在、認識、文化を理解してくれる頼りになる大人が絶対必要です。困っている方は遠慮なくご連絡ください。頼りになりますよ。頑張る日本人を応援したいです。すいません、楽しいニュースではなかったですね。2022年こそはカナダからポジティブなニュースが届けられるよう祈っています。私も来年はポジティブなジャンプをします。広い外の世界で学びたいですか？じゃあまず日本の高校で頑張ってください。精神的にも大人になり、高い能力をつけてから大学からカナダにいらっしゃい。日本の優秀な頭脳を待ってます。カナダにいらっしゃい。